大学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今年最後にご出演いただくのは、先週に引き続き愛媛大学農学部附属演習林講師の小林修先生です。年輪の研究がご専門の小林先生、まずは先生がお作りになったこちらの音楽からお聞きください。
先生、この音楽が年輪の音楽なんですか？
そうですね、年輪の幅の広い狭いをですね、音符に変換してコンピューターの中で作った音楽なんですけどね。
早いところもあればゆっくりのところも。
そうですね、早いところっていうのは年輪の幅が広いところにしてますね。で、遅いところは年輪の幅が狭いところにしてます。成長が早いところ、成長が遅いところっていう形でそういうふうに表現してますけど、音楽の専門家に言わせるとこれは音楽じゃないっていうのもあるんですけど
これ一本の木から、
一本の木で、これは今ギネスブックにも載ってる世界で最も生きてて、長生きの木っていうのが4670年ぐらいの木があるんですけど、そのデータから紀元前100年とその後100年の、西暦だから0年挟んで200年分を、
じゃあもうその200年の音楽が、もうあそこ込められてるわけですよね。
そうですね、時代は木の周りはああいう環境だったのかなっていうのがなんとなく音から想像してもらえたらと思って作った音源ですけど、
またちょっと優しい音であったり、
そうですね、ちょっと世話しないところがあったりとかですね、
でも年輪ってすごいですね。いろんな本当に情報をくれるというか。
そうですね、それだけにやっぱり日本でもよく年輪っていうのをですね、いろんな形で表現して使いますよね。日本人は世界的に見ても年輪って言葉が好きな国民じゃないかと思いますけどね。
やっぱ木と親しんできたからでしょうか。
でしょうね。あとやっぱり年を刻むというのが、日本人 の心の文化なんかとも結びついてるんじゃないですかね。
私ちょっと間違えてたんですけども、年輪は内側からできていくもんだと思ってたんですよ。波紋のように、波紋が広がるように、輪が広がっていくのかと思ってたんですけど、
違うんですね。実は木の皮といわゆる木材、僕たちが机を作ったり木を作ったりするちょうど間中にですね、目に見えないぐらいの薄い形成層っていう層があるんですね、でその外側から内側に向かって細胞を分裂して年輪ができていくんですね、で毎年毎年外側から内側に細胞を積み重ねていくっていう感じですね。
幹のじゃあ皮のすぐ内側ぐらいの、
そうですそうですそうです。だから皆さん木見つけた時にね、ついついこうなんか癖ですかね、あれよく皆さんこうペリってめくる人がいるんですけど、ね、なるべくやめていただきたい。
自然を傷つけるのやめていただきたい。
そうですね、その木もいててってなりますからねちょっとぐらいはですね、実は木の皮の方にも細胞分裂していて毎年新しい皮ができるんですけども、ただやっぱりあまり深くですね、剥がしてしまうとその形成層の部分が傷ついちゃうものですから、そしたらもう木にとって大きなダメージですからね。
本当ですよね、
でそれもね、後から僕が年輪見たら分かりますから、
誰かやったなと。
傷跡がそうですね残りますからね、
いたずらもできないですね。
そうですね、
でその年輪年代学をもう20年やってこられて、で21世紀に入ってからはまた新しい試みをやってこられたっていう話を先週も伺ってきたんですけれども、2006年にもう一つ始められたのが、これは現代的教育ニーズ取り組み支援プログラム、現代 GP にも採択されたんですけれども、瀬戸内の山里海人がつながる環境教育と、いうことで、これはどういったプログラムになるんですか？
これは研究というよりはですね、教育プログラムなんですね。
教育プログラム、
で、大学を代表して申請を出させていただいたんですけれども、環境教育 の、 指導者を育成する講座を、展開しながらですね、持続可能な社会づくりを構築していこうと、地域づくりですね、そういうことをやっていこうという取り組みです。
年輪といいますか、その森林環境教育もそうなんですけれども、本当にこう国を巻き込んだ
そうですね、
ものを先生最近ドドンとやってらっしゃって、
はいはい、国レベルではですね、実は国連持続可能な社会づくりのための教育の10年というのが国際レベルで動いてて、これ自体は実は日本が発起人なんですね。ヨハネスブルグのサミットで小泉首相がですね、日本の NGO NPO の方々からの提言を受けて、ぜひこれからはやっぱり人づくりだと、で環境を救うのはやっぱり人づくりを通して行っていくっていうのが近道なんだということ で、うん、でそれに呼応する国々が今国レベルで展開してるんですね。で日本も、結局そういう持続可能な社会づくりという観点でいろんな省庁で予算化してですね展開してる。で文部科学省はこういう形で環境教育やる大学にですね予算を配分しますよと、でつきましては審査をしますので応募しなさいよっていう形で応募させていただいて今年採択になったということです。はい、
人づくりということなんですけれども、このプログラムを大学生だけではなくて、もう社会人も一緒に、勉強していくというか、
はい、その通りです、これは大学生についてはですね、大学に入りたての1年生と2年生が対象になっていくんですけれども、実は社会の方々でやっぱり環境教育に携わりたい、あるいは携わってきたんだけどももう少し勉強し直したい、あるいはその持続可能な社会づくりっていう観点を自分の活動の中に取り入れたいっていう、そういう方々もですねこの授業をですね取れるようにと。で授業の中では、大学の授業というのは大体大学の教員がですね、学生に教えるっていう方法が多いんですけれども、ここではもう学生も教員も社会人もですね、あるいは NPO の方々も入ってくるんです。皆さんがお互いにこう学び合いながら展開していくという、そういう授業を、これからやっていこうということですね。
学生さんなんかは授業を受けるだけではなくて、自分からこう発信していくということ で、またそこでこう成長が見られていくんでしょうね。
これは先生をとして活躍されている方々みんなが経験することですけども、やっぱり教えるっていうことで学ぶっていうのはですね、これは非常に効果が高いんですよね。で僕なんかも小学生に教えるときが一番しんどいんですけれども、そこで学ぶんですよね。いろんなこういうふうに話したらいいとか、それこそどういうような言葉遣いとか、目線をどうするかとかですね、あるいはどういう道具を使ったらいいかとかですね。そうじゃないと小学生すぐ寝ますからね。
そうですよね。どれだけ興味を引いて、
そうですね、
で分かりやすくっていう、
でそれが学生もそうでしょうし、社会人もそうでしょうし、
これが18年度の後期から、もう今月から
そうですね、
すぐ始まってしまうんですけれども、応募もたくさんあったようで。
そうですね、学生と社会人とあと大学院生含めまして、定員40人としてたんですけども、選抜するっていう方法もあったんですが、皆さんやる気があるようでしたので、67名ですね今回、
もう 1.5 割増し以上ですね。
そうですね、おかげさまで。でそのうち社会人の方が12名、
社会人の方ということはお仕事を持ってなお、
そうですね、大変
参加なさるということですから、
で今回は取り組みの採択が年度途中だったもんですから、いろいろ授業を開始する時間帯もですね、なかなか社会人には難しい時間帯になってるんですけど、それでもですね来ていただけたっていうのはもう本当に感謝しなければいけませんね。
これまでになかった講義が始まります。環境 ESD 指導者養成講座1ということで、
そうですね、
これはまた続いていくんでしょうか。
これはですね、文部科学省から補助をいただく取り組みとしては今年入れて3年間なんですが、これはあくまでも取り組み開始のための、セットアップマネーといいますかね、これをきっかけにして持続的にやっていきなさいよと、大学の取り組みとしてやっていきなさいよということです。
そしてまた今年始まったというのも、運命をちょっと感じるような。
そうですね、正直言ってこれ、いろんな先生方のご尽力をお借りしてですね、代表して出させていただいたんですけども、それでもですね、なかなか倍率も、結局採択率2割弱なんですね。難しいっていうのは確保してましたので、なかなか通らないだろうなという予想で東京に呼び出されてですね、非常に厳しい面接があるんですね、でその時にも非常に厳しい指摘を受けましてですね、うちの学部長以下これは来年だねって言いながら帰ってきたところ、やってみなさいと8月にですね言われたもんですから、
もう若い人に伝えていくのもそうなんですけれども、今回また意義があるというのは、その社会人の方が入ってこられて、
そうですね、
団塊の世代といいますか、そういった方がまた私たちに何かを
伝える、
受け継いでいく、
そうですね、
作業をしてくださるような期待感といいますか、
ありますよね、やっぱり今の、団塊の世代と言われる方々はですね、非常にいろんな技術だとか経験だとかを豊富にお持ちなんですよね、 ところがね、我々同い年ですけども我々の世代はちょっとやっぱり生活の中でそういう体験が不足してるような気がしますし、まあ、今の子供たちに至ってはもっとだと思うんですよね。でただ彼らをそのまんまですねリタイアしていただいてはですね、はい、やっぱりこれ日本のため世界のためにならないんだろうと、うん、でぜひこういうような環境教育の指導者としてですね活躍していただくと、これは環境教育っていうのは本当に自然だけじゃないので、はい、生活の知恵だとかそれこそ物の使い方ですよね、うん、総合的ないろんな経験を伝承するっていうのはもってこい の、うん、材料なんですよね、
う
ん、
そうお話を伺うと、本当にこれから退職者がどんどん増えている年にですよ、はいはい、うん、ここにあったか俺の生き様みたいな
そうですね、そう思っていただければ
ここからもう一度人生みたいな、
そうですね、そうですね、うん、で知識としては身につけていただくことはたくさんあるんですけども、実際に展開して皆さんにしてもらいたいことっていうのは、本当に自分たちのご自分の経験から培ってきたことをですね、うん、それを出していっていただければ、それがそのままやっぱり我々にとってはですね、はい、こういう例えば縄の結び方一つ、ね、包丁の研ぎ方一つですね、刃物の使い方、ね、木の登り方、うん、ね、多分団塊の世代の方々はもうみんな子供頃なのやってたよってね、そういうことが実は私たちにとっては必要なことなんだっていうことになると思いますね。
本当にもう環境問題っていうのはもう世界的に目が向けられてますし、
そうですね、
この間2040年には北極の氷が溶けるなんてニュースを聞いて、はいはい、うわ、どうすればいいのと、はい、思ってたりしたんですが、私先生に一つですね、はい、好きな言葉を紹介していただきたいんですけど、先生の好きな言葉を書いていただきましたら、ちょっと衝撃を受けたものがありまして、はい、12歳の子がリオであった地球サミット
そうですね、
でスピーチの中の一節だったんですね、
はいはい、セバン・カリス・鈴木さんという当時12歳だった女の子なんですけども、はい、その子がですねこう言ったんですね、どうやって直すかわからないものを壊し続けるのはもうやめてくださいっていう、この一言がですね、まあ、長いスピーチの中で僕はここの一文がですね非常に科学者としても心に響くとかで、まあ、耳に痛いと言いますかね、ところです。はい、
私もちょっとぐさっときました、はい、壊してるつもりはないですけど、
そうですね、
もう一回こう見つめ直さなければというか、
そうですね、でその下りの部分ではですね、大人はね子供にこれやっちゃダメこうしなさいっていうくせに、大人のミス皆さんはそれやってるじゃないかと、うん、でも今こそですねもう一回思い直して本当にやるべきことをやってくださいっていう、まあ、怒りにも取れるですね、うん、子供からのメッセージが入ってるんですよね、
はい、12歳が感じることなんですからね、
そうですね、
もっとこう大人は真摯に受け止めていかないとと思います、
そう
です
ね、はい、そう思いますね。
どうやって直すのかわからないものを壊し続けるのはもうやめてください、
はい、
肝に銘じたいと思います、
はい、
先生2週にわたりましてありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組に対するご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレス aidai@rnb.co.jp までお送りください。来週は教育学部保健体育教授の牛山真紀子先生にお話を伺います。来年もどうぞお楽しみに。